第26回聞くエンジニアタイプ、司会は引き続き私、バンクスこと河合がやらせてもらいます。私この収録月から M3 という会社に出戻りいたしまして、立場としても VPOE という形で、マネジメントだとか採用っていうところ、組織作りっていうところに、チャレンジしている段階でして、また新しい、立ち位置として新しいお話がいろいろできるんじゃないかなと思っております。第26回からは、以前お話一緒にお話しした、ケーキ JP の新玉様と、IBM の徳良様に来ていただいて、またお話しできればなと思っております。よろしくお願いします。ということで、お二人の自己紹介をもう、一度、していただければなと思うんですが、徳良さんからお願いしてもいいですか？
はい、ありがとうございます。私、日本 IBM というですね、箱崎にある会社で、データ&AI のカスタマーサクセスという、ことをしているエンジニア集団が集まっているチームでマネージャーをしております。はい。ソーシャルの方では職業徳良綾ということで、まあ、Twitter だったり Facebook、またテクニカルコミュニティの活動などもしております。本日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。ありがとうございます。では新玉さんもお願いしていいですか？
はい、皆様ご無沙汰しております。ケーキ JP CTO の新玉です。ケーキ JP はケーキとスイーツの総合 EC サイトということでね、そういうのをメインにやってる会社なんですけど、最近はアニメとか芸能とか版元さんとこうコラボをして、商品を作るっていうのを、EC の枠を飛び出してですね、駅ビルとか百貨店とかに、こう出店したりみたいなこともやっていて、皆さんのこう目に留まる機会みたいなのも増えてきてるんじゃないかなという、感じでございます。その中で私は何をやってるかっていう と、プロダクトのこう技術戦略全般みたいなハードの部分から、エンジニアから前者に至るまでこう文化をどうやって作っていくかみたいなソフトの部分まで、何でもやってますというような感じなんですが、はい、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。いや、なんか前回3人でお話しした回を聞いた妻が、妻はもともと IT で一緒にお仕事してたんですけど、お二人の名前そもそも知ってたと。で、はい、いや、さすが、なんか、しかもなんか、それで今回の収録、また二人と一緒にお話するよっていうのを言うと、楽しみにしてるということだったので、私も緊張して
一番身近なリスナーが、
はい、いやー、すごい、なんか二人の知名度とに乗っかって、私が一番緊張してるっていう状況なんですけど、
引き続きよろしくお願いします。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
では26回も、リスナーからの質問を相談を受け付けながらやっていきたいと思います。相談を読み上げさせていただきます。非エンジニアとのコミュニケーションについて、25歳 H さんからの質問相談です。新卒入社4年目のエンジニアです。現在ウェブサービスの開発を担当しているのですが、企画担当者と話しているとこちらの意図が伝わっていないような気がして不安になるシーンが多いです。非エンジニアとのコミュニケーションのコツを教えてくださいという相談になっています。まあ、入社4年目あるあるな気もしますが、これはそうですね、まさにこう大きな企業で活躍されている新玉さんとか、ここどうですか、この非エンジニアとのコミュニケーションかなり多いと思いますが。
そうですね、いろんな方との接点があるので、随分なんというか、いろんなこう職業の方とお話ししてきたかなとは思うんですけど、こうコミュニケーションを取るにおいて、これは同じエンジニア同士でもそうかなって思うんですけど、必要なのってなんか翻訳力だと私思っていて、なんか自分が使っている語彙がこう相手にとっても同じように使われてるかどうかって究極わかんないじゃないですか。私、日本もちもち協会っていう謎の団体を運営してるんですけど、
いい協会だ。
もちもちした食べ物が大好きな人のための集いなんですけど、そのもちもちっていう食感すらも 人によってこう捉え方が違ったりするんですよね。団子はもちもちには入りませんっていう人と、いやいや団子こそもちもちでしょみたいな人がいてって、まあこの話はどうでもいいんですけど
面白い。
なんかこうそういう相手にとってこの言葉ってどういう風に受け取ってもらってるんだろうかっていうところをこう知りに行くっていうところから始めるっていう、なんか、うんうん、そんな処方の処方からやんないといけないみたいに思ったりもするんですけど、意外とそういうのが大事なんじゃないかなみたいな、
うん、言葉の定義みたいなところから認識を一緒に合わせていくと。
そうです、そうです、うんうんうん、で、まあ、なんかそれを知りに行くっていうことは、あのひいては相手がこう何を大事にしてるのかとか、まあ、彼らが何を目的にこう今この話をしているのかみたいなところがこう知れる材料になるかなって思うんですよね。
うんうんうん、
がこう知ることによってその人がこう欲しい情報、まあ、自分が理解してもらいたい情報みたいなのをどう出したらいいかなみたいなのの引き出しが増えると思うので、がそうやってこう少しずつこう範囲を広げていくみたいなのを自分はやっていたような気がしますね。
うんうんうん、範囲を広げるっていうのはいい言葉ですね。すごい大事な、この相手を理解するっていう意味だとすごい大事なワードになったりしますよね。いきなり広げすぎてもなかなかうまくいかなかったりしますからね。
わかんないですからね。
そうですね。徳田さんはいかがですか。まさにこういろんな職種の方とお話ししてる印象があったりしますけど。そう
ですね、うん、あのちょっとこれね、この質問聞いてて、そもそもなのですが伝わってないような気がして、うんうん、まあ、気がしてってことは、うんうん、この方ね、気のせいの可能性もあるんですよね。
ああ、
ありますね。要はですね、うんうん、会話が足りてないことによって、
うんうん、
きちんとその意図したこと、伝えたいことっていうのが伝ってないのかもしれないという感情が生まれている可能性があります。なのでまずは、うんうんうん、やはりコミュニケーション不足によってこれ起こっている可能性というのもあるのかなっていうのがまず一個注意した方がいいのかなというふうに思いました。でその上で、まあ、会話をするとき、あるいはこういろんなですね、立場だったりいろんな皆さん、あのそれぞれ異なる狙い、うんうん、あるいは目的というのがある中でいろんな人たちが集まって一つのことをやっていこうとしたときのあるあるなのですが、お互いがどういう、うんうん、ことをそのコミュニケーションの中で成し遂げたいのかっていう、やっぱり合意形成っていうんですかね、相手を理解するっていうところにこれもちろんつながってくると思うのですが、やはりまず相手が、うんうん、このコミュニケーションを取ったことでどういう状態になっていればいいかっていうのも、もうすべてですね、うんうん、さっきの会話足りてないっていうのは、言語化して会話をやはり重ねて、うんうん、丁寧にですね、これは特に多部門だとおそらく専門用語だったり、お互いこう社内、同じ社内でも使ってる略語が違ったりとかっていうのがあるので、はいはい、言葉もですね結構注意しながら、コミュニケーションをしていくと、うん、そういった不安という感情ではなく、あ本当に分かってなさそうとかっていうのが確信に変わった時にはそこを補っていくという、コミュニケーションを、まあ、足していくっていうこともあるかなと思いますし、
うんうんうん、
あと逆にこれ聞いてみればいいと思うんですよね。今こんな風にお伝えしたんですけども、はいはいはいはい、どんな風に受け止められましたかとか、
うん
うん、こう大迎え師みたいなことをよくサポートセンターとかだとあると思うんですけれども、
はいはいはいはい、
サポートもですね、過去にサポートエンジニアの経験をしていたときに、やはり、うんうんうん、こちら側がもう技術集団が揃っているわけですけど、お電話いただく方って必ずしもテクニカルに強い方ばかりではないというときに、うんうん、相手の方がね、例えばどういう画面を見てますかとか、うんうん、一個一個丁寧にやっていく、あれと似ていて、やはり同じ社内だとどうしてもその辺なんとなく分かるよねっていうふうに思ってしまうというところは、
うんうん、
やはりですね、そういった固定概念とかっていうんですかね、そこは一旦取り払って、うんうんうん、そこを、まあ、合意形成して、かつきちんとどういうところまでは理解できていいのか、あるいは不足しているのかっていうところは、これお互いにですね、でもしかしたらこちら側 が理解できてない部分もあるかもしれないので、はい、そんなところが
いいですよね。
そうなんですよ。意外と、自分の方が不安になってたっていうことは、もしかして相手はもっと不安になってて、そうなんですね。向こう側ももしかして同じ気持ちになってる可能性というのもあるのかもしれないなと思うので、やはりコツは、会話かなというふうに思ったりします。
確かにね。そういう意味だと不安になるって結構大事ですよね。なんかその不安にならないで進んじゃうことの方が怖いじゃないですか。これってすごい、この入社4年目でこう意図を伝えたいという気持ちとか、この相手がちょっと相手に伝わってないかもなっていうことに気づけているだけですごいこういいことな気がしますよね。だからまだまだこれから改善できるところな気がしますね。コミュニケーションなり言葉遣いなりでね、
スルーしちゃいけないところです。
で、あいつは分かっとらんみたいなのになっちゃうと、こうまたそこはそれでこうなんかこじれちゃったりするんで、
ああそうですね。いけるいけるになってもよく、なんか何でもとりあえず大丈夫でしょってなってもよくないし、こう分かっとらんみたいな感じでこう否定に入ってしまってもよくなくて、一緒にこれお互い理解する、多分向こうの企画担当者も理解したいと思ってますよね、きっとね。エンジニアの言っている言葉みたいなところ、その気持ちすごいなんか最近大事だな。なんか相手もきっと一緒にこの企画なりプロジェクトを成功させたいって思ってるってこっちが思うみたいな気持ちが結構大事だったりするなと最近思ったりしますね。
最近新任の PDM と一緒にお仕事をするタイミングがあって、でそのエンジニアに対してどこまでこう何を決めてお渡ししたらいいのかの線引きにすごく悩むんですっていう相談をもらったことがあって、それそのまま相手に伝えてみなよみたいなことを言ったんですよね。でこうすごく細かい技術的な仕様のところもこう頑張って理解して決めてから渡さないといけないんじゃないかっていうふうにこうその人は考えてしまっていたんだけど、そのこう古き良きウォーターフォールの開発においてはそれが大事なのかもしれないですけど、ことをこううちみたいに機動力高くアジャイルにやっているようなところだと、そこのこう検討する段階からエンジニアを巻き込んで一緒にこう議論をしながら形作っていくっていうことができるといいなと私は思っているので、でこうそういったこうコミュニケーションを取ってみる、一旦こうすごく流度の大きいものを渡してみて、でいやいやって言われたら一緒に精緻化していけばいいんじゃないかみたいな、そんなようなことをお話ししたことを思い出しました。
あ、いい話ですね。そうですよね、きっと一緒にうまくやりたい、特に社内とかだとね、同じプロジェクト同じプロダクト一緒にやりたいと思ってるからこそ、なんかそれぞれ立ち位置、なんか自分のそのスペースみたいなのをちゃんとお互い示した方がとか、その自己開示した方がっていうのはよくある話だ気がしますね。このあたりって徳良さんってこう社内もそうです、社外もかなりコミュニケーションする機会多いんじゃないかなと、もうさっきのサポートエンジニアの経験とかもあると思うんですけど、社内と社外でだからちょっとコツが違うなとか、だからこれこの人を聞く質問相談者は企画担当者と書いてあるけど、こう社内の企画担当者がちょっと分かんないなって思ったので、これ社内と社外で違いとか、なんかちょっとここ違うかもねみたいなところってあったりするんですか？
もちろんありますね。やはり社内だと共有できる情報というのが多いんですよね。もちろん、例えば先ほどの社内の略語だったり、あるいはこの特に技術系の話が絡むと、もちろん、いろんなこうドキュメントが社内向けには公開されていて、そういったものも共有しながら会話を推し進めるということができたり、場合によっては本社の開発メンバーも巻き込んで、自分ではこう話がうまく伝えられないっていった時には、もう開発チームの方とこう、コラボレーションしながら何か物事を伝えるっていうような技が使えますと。 社外の場合はですね、特に、専門用語、その IBM だと IBM 用語というような、
はいはいはいはい、
社内独自でこう通じるような言葉はまず絶対に使ってはいけないっていうことに加えて、IBM の人がこう言ってたっていう言葉が一人歩きする可能性があるので、その辺もですね、気をつけながら言葉選び、あと表現、コミュニケーションを取る時間帯っていうのも私はちょっと気を使うというか、
時間帯、
そうですね、相手の方、特にエンジニア同士、スラックだったり、いろんなこうソーシャルメディアを使って、割と夜の例えば時間帯でもいつでもウェルカムっていうあの文化があると思うんですね。だけれども、例えばご企画系だったり、そうではない方々って、やはり仕事に関係するコミュニケーションはあまりですね、業務終わった後、いわゆるタイムカードを押した後になんかこう来ると、わあすごいこの人たちこんな遅い時間まで働かされてるのかなみたいな妄想される方、あるいは夜中にですね、こう連絡することで、あ、これはすぐ返さなきゃいけないのか、緊急かなっていう、そういうちょっとまた別のこうコミュニケーション内容ではなくて別のこう何かが、そうなんですよ、混ざってきてしまうと、
意図していないものがね、
そうなんですね、そうするとこの人と一緒に仕事していけるかなっていう、不安だったり、それこそ相手にまた別の何かは違うものが伝わってしまうっていうのは避けなければいけないので、例えば時間、解きやすい時間帯ってありますか、あるいは例えば、IBM で使ってるツール、オンラインツールっていうのは、スラックだったり、実は WebEX っていうシスコさんの、そういったものなんですけども、もしお客様あるいは他の、社外の方々が Zoom あるいは Teams であればそちらに合わせたりとか、あとそういう、オンラインの場合だとそういったところも確認しながらやるっていうのは、やはり、また社内の人とのコミュニケーションと別のですね、もっともっとこう丁寧に、まずその、会話の内容もそうですけども、会話の通信方法、あと時間帯というところ、そういう、こうどんどん、考えないといけないことというか、やっぱり相手の立場に立ってっていうところで、もうちょっとこう想像力を働かせるっていうんですかね、っていう力は働いてんじゃないかなというふうに思ったりします。
そうですね、やっぱなんかさっきのちょっとしたことで向こうもね、何でしたね、こちらの意図とは違った考えとか、なんかこう意識みたいなのを持ってしまうと、それで不安になったりしましたよね、このこちらの意図が伝わってる伝わってないに限らず、向こうはなんかこの人本当にこのなんか心からちゃんとこれ言ってくれてるのかなとか、向こうになるべく不安を与えない、なんか安心をやっぱ情報をなるべく制限したりとか、情報の与え方を変えて安心を与えるっていうのは結構大事なポイントなのかもしれないですね。
質問しやすくするっていうのも、そうですね、会話しやすい雰囲気作りとか質問をこうしやすくするっていうのは、やはりこちらが、ちょっとしたことなんだと思うんですよね。なんですけれども、もしかしたらそのエンジニア界隈では普通だと思っててもそうじゃない方々にとってみればあ、これわかんないんだけどちょっと話の中で質問しづらいなって、もしかしてちょっと心の中に感じていることがあるかもしれないので、そういったところは、こちら側がちょっとこうコミュニケーションで、ちょっと一言、今会話した中で分かんなかった単語とか、何かあったりしますかっていうちょっとした声掛けですかね、なんかそういうのも入れると、よりこうちゃんと伝わってるかどうかこちらも確認しやすいかなと思います。
いや本当に一言で変わりますよね
本当にそうですね、意外とこう言っちゃったこととか言われちゃったことって後を引いたりするじゃないですか自分も相手も、なんで本当に、ね、丁寧にコミュニケーション取らないとなって思いますね、
うん、 や本当にそうですね。いやでもこれは本当にいい相談というか、まさに不安になってるということで、これから全然少し一歩ずつ変わっていくだけで、うん、どんどん良くなっていく話だと思うので、これはいい質問というか、
この方が1年後にあの企画の担当者さんたちからすごく慕われてる未来が見えます。
はい、
あそうですよね。
なりますよ。なんか結構きっかけにもよったりしますからね。なんかそのたまにちょっとしたアイスブレイクですごい仲良くなってっていうこと、全然やっぱ人同士なんで、うん、やっぱありますからね。
ありますね。
なんか仲良くなるとニュアンスが同じになるというか、あこの人はこれを大事にしてこういうこと言ってんだなっていうのが分かってくるので、
そうですね、
はい、時間もかけながらっていうところかなと思いますね。はい、ありがとうございます。なんか非常に良い回答になったんじゃないかなと思っております。ありがとうございました。
聞くエンジニアタイプでは、技術者の皆さんが抱えるキャリアに関するお悩みを募集中。概要欄にある専用フォームから投稿してください。 Apple Podcast、 Amazon Music、 Spotify でお聞きの方はぜひフォローとレビューをお願いします。お付き合いいただきありがとうございました。